アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2171回1月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは情熱を燃やすです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。アニメが好きな私なんですけど、実は言うほどアニメ見てないんですよね。今年はもう少しその辺情熱を燃やしていきたいなと思ってるんですけれども、それよりも早寝早起きの習慣をつけた方がいいのかなとも迷ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年取る資格は置いといて、今週の給湯器情報終われました。どうしようかな。ゆるです。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。去年は結構ヤフオクに情熱を燃やしてしまったので、今年はもうやめようと思ってたんですが、正月早々落札してしまいました。何を落札したかはシャープオビティをご覧ください。はい、今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。なぜ半導体不足が世界規模で起きているのかという記事がありました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、はい、こんなでっかいテーマの記事を取り上げてしまって大丈夫かなというしながらこの記事ではベンチャーキャピタルである Y コンビネーターによって運営されているソーシャルニュースサイトハッカーニュースで、その背景から論じられているということで、この記事は書かれていました。半導体不足の流れは以下の通りということで、1. パンデミックの間に耐久消費財の消費量は10ないし 11% だったものが 13% にまで増加しました。この 3% ポイントの消費量を金額で表すと年間5000億ドル、約58兆円になります。これら耐久消費財の多くは安価なマイクロコントローラーやハイエンドのソックが付属しているのが一般的で、また最新式の自動車にも安価なマイクロコントローラーが数十個搭載されています。2. 一方で耐久消費財に対する過去10年の指数を見ると、パンデミックが始まる前は一貫して低かったんですが、サプライチェーンが2019年以前の需要の低さに合わせる必要がありましたということで、その背景からサプライチェーンではこれまで各工程に必要なものを必要な時に必要なだけ供給することで在庫を徹底的に減らして生産活動を行うという、これをジャストインタイム生産システムというんだそうですけども、これが逆にアダになって今半導体不足につながっているということでした。
パンデミックで耐久消費財の需要が増えることによって、急激に生産しないと需要が増えて、
はい、
でところがジャストインタイム生産システムによってその急激な需要増加に対応できないっていうのがまず一つということですよね。
はい、材料が届くのが待ってても時間経っていくばっかりで来ないということですね。
材料もそうですし生産もそうでしょうね。急激にたくさん効率を求めすぎて急激な需要増加には対応できなかったというところですよね。加えて自動車にもいろんなチップが採用されるようになって、さらにまた需要が増えて、
はいはい、
一方でパンデミックで東南アジアとか中国もそうですけど、アジア地域における工場が操業停止に追い込まれたというところもあったようです。
これ解決するにはっていうのは記事では触れられてないんですけど、やっぱり時が経つのを待つしかないんですかね。
そうですね、コロナが落ち着くのと、まあ、需要に対する生産が追いつくのを待つしかないんでしょうね。もう一つの要因としてこの記事にもありますけど、輸送のボトルネックですね。貨物輸送、海上輸送っていうのが大混乱の状態になってて、輸送自体も滞ってたっていうのも混乱に拍車をかけたということにはですね、
やっぱりその一箇所で何か作って運ぶっていうのは、こういう時代には見直さなくちゃいけないのかもしれないです。
身近なところで我々はやっぱりアップル製品とかそういったものの製造足りないっていう話耳にするために、うんって思わざるを得ないわけで、 世の中最近宇宙に目を向けてるのが業さんあるでしょ、ロケットを新しく飛ばしたりとか、うん、やっぱり いろんな星にもいろんな鉱石素材とか将来はあって取ってきたりとか、
そうですね、
そういう時も来るんかもしれませんけどね、うん、我々生きてるうちに宇宙旅行じゃなくてもいいですよ、宇宙行って物を取ってきて地球に寄与するみたいな、そんな時代来ますかね。
あり得ると思うんですよ。一番近くだと月の中にある資源を使いましょうっていうのは、いつもそういうことを考えてると不安になるのが、月いろいろ荒らしちゃうと、月が地球に落ちてくることはないのだろうかっていうのがすごい怖く感じて、やめといた方がいいんじゃないかなって。
地球の大前提になってる潮の満ち引きって月の引力じゃないですか。だから人類の力で月の軌道を変えたりとか、そんなの多分無理だと私は思ってるんですけど、うん、でもまあ月はあんまりやったらあかんねやろなっていうのはね思いますよね、
うん、
全世界でこの半導体不足って言ってる中で CES は今年開催されましたね。私が想像したほどは CES 関連のニュースは1月8日までの間には出てきてないと思いました。もちろんたくさん記事書いてらっしゃる方もいらっしゃるんですけどね、私が普段感じてた2019年以前の CES ほどはこんなん出てましたよみたいなのがないのかなという気がしたんですが、その中でも結構話題になってたのはこのニュースでした。テッククランチにあった記事です。BMW、ボタン一つで色が変わる車を CES で披露という記事で、アルファベット3文字で BMW で CES ですよ。こんなん知られておいたら言ってねっていう話になりますけど。三浦さんは知ってるのかな？ベンベーって言ってた時代知ってます？
ああ、知ってます、知ってます。はい。
ね、これ BMW って書いて、ドイツ語読みで、ベンベーってこういうのが流行って、はいはい、今、言わないんですよね、ベンベーって。
言わないね。
聞かないですね。
聞かなくなりました。はい。
この BMW が、ボディの外装の色が変わる車を正式に発表しましたということで、まだ試作車段階なんですけども、BMW4 フローというんですかね、IX と書いて、これ4と私は読んだんですけど、E インクと BMW が協力して作った電子ペーパーの一種にボディが包まれているということでした。
ボディ全面に E インクのパネルですかね、
はい、
貼り付けてそれでボディの色をリアルタイムで自由に変えられるみたいなんですけど、この記事でもそうですし、ツイッターの私のタイムラインで現地の写真とか動画とか流れてきた見た限りでは2色なのかな、はい、変えられる範囲がです
、まあ、白と黒とい
ろんな色に変わってる様子っていうのが私が見た限りではなかった。
私も見た覚えないですね。
もしかしたらまだ技術的にいろんな色にカラフルに変えるのはまだ難しいのかもしれないですね。改めて自分のタイムライン検索してみると白黒っぽい感じだけですね。
そーっと低速走行しながらボディカラー変えていく様子がネットに上がってましたけど、
そうですね、
CG って思ってしまったんですよ、ね、CG これよくするよね、ボディカラー変えるとなんてねって思ったけど、本当に変わってるんですよね。
試作機なのでしょうがないんですけど、アップになった写真があるんですけど、はい、模様、
雪の結晶がつながってる感じのね、
デザインみたいな模様がまだ目立つので、はい、白い時は特に目立ちそうですね。黒だと目立ちにくいと思うんですけど、ね、一般的に普段使いっていうのはこの色変えるっていうのはあんまり考えられにくいんですけど、私がやるんだったら危険を知らせるときに色を点滅させるとか、はい、急に止まりますとか、ライトだけじゃなくてボディで表現するみたいな使い方は面白いというふうに思いました。
動向法が変わらないとなかなか難しそうです
ね。まあそうですね。うん、まあね、うん、はい。ややこしいって言われますよね。
擦ってしまった時の修理代とかすごい考え
るのに。きついよね、これは。
こんな車そば切ったら絶対寄ったがねえって。高いね、あれで当たったらって。絶対思いますよね。他にも私的にはこれ欲しいなと思うものがありまして、それ DTM ステーションさんで CS でね、発表された製品の紹介ありました。ローランドが CES に合わせて発表しているということで、DTM ステーションさんの記事のタイトルは、ローランドが iPad とスマホで手軽にライブ配信できるエアロキャスターなど、配信映像機器全4機種を CES で発表というものでした。これなかなかうまく考えたもので、パッと見は卓上ミキサーのように見えるんですけども、普通こういうビデオスイッチャーってモニターが埋め込みになってて、それなりの機能があるんですけど、その分お値段高いんですね。10万円、15万円するものが多いんですが、これはモニターとかの他の表示の部分は iPad に任せてしまうので、本体だけの実売価格でだと、だいたい税込みで5万1000程度の見込みになるっていうことで記事で書かれてました。5万円台だとこれ売れると思いますよ。ビデオスイッチャー。
ね。
いいですね。なんか興味ありますね。うん。
生配信ユーストリーム時代結構やりましたから、こういうスイッチャーをやるのが仕事やったんですよ、
うん、
だからあの人抜いてくれと言ったら3カメでさっき寄っといて、全体を通してるカメラから3カメスイッチって切り替えるわけですよ、
うんうんうん、
この切り替えるのが楽しい。
ああそうなのね。
そうなんですね。
なんかの会話のふっと次その人が喋らないいう時でパッとその人だけアップで抜けた時はやった決まった、うん、とこう思えるんですよね。
なるほど、
うん、逆にうまくできへん時しまったとか全然今間に合ってないとか言うんでね。
それが職人の楽しさっていうところですかね。
うん。アイドルマスターっていうゲーム知ってます？
聞いたことはあります。
ゲームの中で女の子をアイドルに成長させるっていうゲームですけど、うん、女の子に振り付けさせてカメラをここから撮るとかいうのを全部やっていくわけなんですよね。
ああ、そういうゲームなんですね、
あれに近いものがあるかなと。
うん、
ああ、でもこんなの見るとまたやりたくなってきたな。
もうちょっと安ければ私も仕事で生配信というか YouTube で出して講義に使うみたいなこともやろうとしているので、
はい、
使いやすそうなんでいいなと思うんですけど、仕事で5万円って言うとすぐに効果あるのって聞かれるんですよね。特に最近効果ありますとは言い切れないところがあって、そうするとじゃあダメねみたいなんで終わりそうですね。個人で買うのはちょっとこれに10をかけると給湯器代になるんでね、買えないな
ね。
このエアロキャスターでもう一ついいのは、こういうストリーミング配信スタジオなんかやるときにビデオカメラ3台ぐらい置くんですよ、
はい、
メインと左と右ぐらいに分けて、そういう時で私がやってた時はビデオカメラソニーからビデオ出力をケーブルでつなぐってやってたんですけど、今スマホのカメラむちゃくちゃ性能いいじゃないですか、
うん、
特に我々がよく使う iPhone はね。だから iPhone やったら前使ってたのとか 2,3 台持ってる人普通にいるでしょ、
はい、
今やったら、はいはい、だからスタッフがみんな昔使ってた iPhone 持ち寄ればそれでビデオカメラできるんですよ。
なるほど。
これをエアロキャスターは複数台のスマホをまとめてコントロールできる。
お
お。4台までつなぐことができるっていう。
面白いですね。これは魅力的かもしれない。
10年前もこういう似たものはあったんですよ。
はい。
10年か15年ぐらい前。その頃は MacBook Pro に専用ソフトを入れてケーブルでハブになるようなところを束ねて Mac に送ってくるっていうのをやってたんですけど、でも iPhone のコントロールはなかなかうまくいかなかったんですよ、その時。
うん、
iPhone は Wi-Fi で繋いだりなかなかできない。 iPhone 側に専用ソフトを入れといて Wi-Fi で飛ばしてくるっていうのをやってて、
うん、
だからまあだいぶ進化したな。もう一回あれ目指してた iPhone 並べて撮影ライブ配信みたいな、これでできるんやったらやりたいななんて今思いましたね。あと他にもローランドさんはポッドキャスターにも活かせそうなウェブ会議をより快適に行うための UVC-02 とグースネック型コンデンサーマイクを CGM30 っていう製品の紹介もしていまして、これポッドキャストに使うときマイクとしていいんじゃないかなっていうのを思いました。マイク台に見えるんですけど、そこがもうミキサーのような効果を持ってて、ノイズリダクション、エコーとかエコーキャンセルの機能なんかを持ってる製品です。
山原さんぜひ一つ、
いやこの間ミキサー買ったとこやした
そうやね、
そんなに買わへんよ、はい、でも欲しいなと思う製品でした。他も皆さんご存知の通り有名なところでは CES で発表されて注目されたのはソニー、あの製品ですね。スラドにあった記事でご紹介しますと、ソニー PS5 向け VR システムプレイステーション VR2 を発表という記事がありまして、前からもうソニーは2022年 VR 新しいのやるんちゃうかっていう噂の記事はありましたから、ここで発表かみたいな感じではありましたけど、今年はオキュラスに対して巻き返し図るんですかね、ソニーも。
プレイステーション VR っていうのは何年か前に出てたんですよね、はい、
そうです。
ただ思ったほど周りで使ってるっていう人はあまり見ないなっていう感じではありますけど、どんな感じなんですかね。
PS4 と VR の本体買ったら結構なお値段いくでしょう、だって、
うん、
そのコスト的なとこがやっぱり大きかったんちゃうんかなと思うんですよね、
うん、
PS4 と VR でセットで、ね、多分10万コースいってたんちゃうかなと思うんですよ。これが VR プレイステーション単体で買って34,000円で、それに PS4 買わなあかんかったから、そうですね、やっぱり8万〜9万いってたんちゃいますかね。
これもプレイステーション5がいるんですよね。
そうなんです。どうやって5を買うかですね、まず、うん、
ゲームってまあまあ中国では規制されてるかもしれないけど、まあまあ好きな人は長時間やるじゃないですか。
はいはい、う
ん、 この VR の状態で長時間やるっていうのはしんどいと思うの で、
そうです、ね、ゴーグルがもっと進化しないとね、うん、
タイトルがすごいの出ても途中で気持ち悪くなっちゃいけないので、うん、どのぐらい流行るかですね。すごい綺麗だとは思うんですけどね。私の好きなホライゾンシリーズ、うん、対応するみたいなので、うん、次の新しい方で対応するみたいなんで楽しみではあるんですけど、
お正月年明けてからネットで見て、うん、これどうしてもやりたいわいうゲームが出てきたんですよ。で、うん、スチーム入れたんです。スチーム Mac から消してたんです、うん、スチームもう一回入れて、うん、で何かっていうと、うん、太田マトさん制作の VR サンドボックスゲームのプリミティアというものがあって、これスチームで、はい、うん、今の無料体験版と実際1980円で購入してできるもので。で、どっちもね、VR のみなんですよ、これ。オキュラスリフトの方には対応してるんで、そっちをお持ちの方はできますが、何ができるかっていうと、マインクラフトみたいな四角いブロックみたいな野原があって、そこに女の子が現れて、うん、石とか木とかをくっつけたら何かになるって言うんだけど、うん、マインクラフトってどんなブロックも絶対その方面できっちりくっつくじゃないですか。ちょっと斜めになったりとか、ちょっと歪んでくっつくことないじゃないですか。
うんうんうん、
このプリミティアの世界はそうじゃなくて、みんなちょっと異眼でくっつくことできるんですよ。
微調整できると。
いろいろ木とか鉄とか炎とかその素材を加工しててなんか作るっていうのができるんですけど、どれぐらいすぐにできるかって、ヘリコプター作って中に乗って運転したりとかできるんですよね。
へー、
バランス悪くなったらトルク上げるとか、なんかこう重さ変えるとかしてやっと飛ぶようにしたりとかできるっていう。見てるだけですごくって、これやってみたいわーと思ったら Windows 版のみってなってて、
う
んってなってしまったんですよね。
あらま。
もうね、見てたらごっつい楽しそうやったんですけど。NVIDIA の GeForce GTX1060 が一応必要ということなんでね。うんうん、結構マシンパワーいる。うちの iMac にパラレルとか入れてれ、いやまあ使えることないんでしょうけど、ゴーグルがまた買わなあかんしね、うん。ちょっと遠いですね、まだまだね。
そうか、
うん、いや。なかなかこれは楽しそうやなと、正月からね、ちょっと期待したんですよ。
動いてるね、動いてるね。ね、バラバラになってたしね。そうそうそう、うまくいかなくて。
ね、山村さんをはじめワンボタンの声メンバーの皆さん、毎回楽しい放送ありがとうございます。福岡のホークアイ8です。まずアップル製品購入についてお話しすると、新春のアップルの値引きで iPhone とアップルウォッチを同時に充電できるアクセサリーを買いました。割と高くて少々驚きました。これはキャンペーン対象だったので3000円分のギフトカードがもらえました。そしてスミーレさんがいつも言っているあのクロスを別日に注文しました。届くのが楽しみです。話は変わって給湯器についてですが、うちに備え付けてるエネファームですが、前回どなたかが蓄電とおっしゃっていましたが、蓄電ではなく発電します。今昼ですが、リモコンを見たら全体で 0.3kW 電気を使っていて、エネファームの発電量で賄われています。つまり電力会社から電気を買ってないことになります。夜になったらもっと電気を使うので、エネファームの発電量では足りず、電力会社から少し電気を買うことになります。そんな電気の使い方の結果、電気代はかなり安いです。発電タイプっていいと思いませんか？アップルとは全く関係ない話になってしまいました。でも出費が抑えられればアップル製品に回す余裕が出てくるというものです。長くなりました。今後もワンボタンの声の楽しい配信を期待しています。と、ホークアイ8さんからコメントいただいてました。ホークアイ8さん、今年もコメントいただきましてありがとうございます。値引きで iPhone とアップルウォッチを同時に充電できるっていうのは、ベルキンさんも出してるのがありますけど、アップル純正の方ですかね。ハルさんは2つに折れるタイプ。
はいはいはい、
あれ最近は使ってないでしょ、はい、きっと、う
ん、あ、出張行ったりするときは使ってます。
そうですか。
これ11月12月ベトナム行ったときは使ってました。ベトナムで。
あ、そうですね、はい、割と高くて少々驚きましたね、書いてらっしゃるんで。
結構高いですねあれね、うん、
これはキャンペーン対象だったので3000円分のギフトカードをもらいましたということで、だから年始の初売りで買われたんでしょうね。
あれも対象やったんですね
確か。なんで本物ミニは対象じゃないねんってずっと思ってたんですよ、あれ。
あ、そうですね。マグセーフデュアル充電パッド。
はい。
アップルギフトカード3000円分ですね。
スミレさん大好きな信者の布も別日に注文しました、いうことでね。私も注文しようかな、あれ。え、N ファームなんですけど、N ファームってどうやって動いてるんですか？ごめんなさい。めっちゃ素人な質問で申し訳ないですけど。
あ、私も N ファームじゃないんですよね。
エコキュートだね。
私はエコキュートなので、N ファームつけられないですよね。はい、
あ、そうなんです。
はい。そうなん、そうなんです。
ガスからやってるみたいですね。
そうですね。
はい。
ガスから電気を作るんですよね。ファームっていうのは農場ですから、エネルギーの農場ということで。
自家発電装置ってとこで、ね、は
い。そう、そういうことですね。
じゃあガス代はいるんじゃないですか。
ガス代いりますね、
うん、
その電気作るときに熱が発生するんですね、
はい、
その熱でお湯を温めて給湯に使うと溜めておいて、
あ、じゃあ電気も作るしお湯も作る、まあ、効率的ですねってことですね。
効率的なことですね。ガス会社の宣伝文句ですね。
皆さん気にしていただいてありがたいですね。
そう
です
ね。今どうなってるんですか。
前はブレーカーを落として数時間置いてから上げるとって治るって言ってたじゃないですか。それやっても全く治らなくて、ずっと販売店にご連絡くださいっていうエラーで、
はい
はい、シャワーは冷たいんだけどちょっとぬるま湯みたいなのが出るんですけど
この寒い時に
お風呂はもう全く水も出なくなりました。
お風呂どうされてるんですか。
私は1日は家のお風呂でお湯沸かしで沸かして入れてちょっとお水入れて浅いお湯のところを使うみたいな感じで、あとは外の銭湯に行ってます。
はいはいはいはい、はい、
だからまあまあ高もにはついてますけど、
銭湯430円、
こちら490円です。
高い。
うん、やっぱりなんかありますよね。
地域差あるんですよね、
ありますね。毎日はちょっとしんどいので1日おきに私は行ってます、はい。たまに行く分にはとてもいい感じで、うん、過ごせてはおりますけど、
うん、昔はみんな銭湯でしたもんね、
うん、
考えて。
いやそんなことないよ、そんなことないよ。家風呂もあったよ、そんな南の銭湯ってすんごい昔やね。それ、まあ、北山バソールとか知らないでしょ。
何それ。
何ですか
北山バソール。
ベランダにでっかい容器みたいな入れ物を置いて、ミニハウスみたいなのを置いて、うん、そこお風呂になるんですよ、うん。
へ、
日本に団地がバーってできた時にまだ風呂がない団地が結構あったんですよ、その時、
うん、あ、なるほど、
うんうん、3階建てぐらいの低い団地 でそういう家庭に北山バソール言うて、もう業者が持ってきてつけてくれるんやけど、あのユニットバスみたいなんで、うん、一回ベランダ出てそこ入って戸を閉めて、うん、中にお湯出てシャワー浴びたりお風呂使ったりするんですよ、
うんうん、
一回外出なかっていうのが あれが変わかったんやろうな、きっとって。
そうね、なるほど。
テレビコマーシャルずいぶん私この時やってて、へえと思って、まあうち府営住宅って公営住宅住んでたけど、たまたま備え付けの木製の風呂があったから、
うんうんうんうん、
そんなの買わずに済みましたけど。
今の見積もりを開始いたしました。
急がないと不便ですね。
44万から60万近くまで幅広い見積もりが届いておりますので、コロナの製品が高いんですよ。
コロナの製品？
コロナって会社の、
うん、そうそうそうそうそう、コロナっていう製品とパナソニックさんと三菱さんとか、大体その3社が一番大きいんですけど、作ってるとことして、はいはい、コロナさんの製品が高いのよ。
まあ、まあ高いでしょう。はいはいはい、はい、
販売店の人曰くそんなに違いはないと、機能的にも。もしかすると中身は若干品質がいいとかってあるのかもしれないけど、よくわからんって言われて、よくわからないところに10万20万プラスで払えないなと思っていて、そのもともとついてる設備に取り付けるので合わない可能性あるんですね、他の製品だと。
あ、
その辺で苦慮しております。その44万っていうのは一番安いんですけど、三菱さんだからコロナさんじゃないんですけど、つくかどうか分かんない。あとはコロナさんだと 3,4 ヶ月後です。
あ、そんなに待たされる。
はい、もうないんですってコロナさんは。
そうなんや。
あ、もうそれは無理だなと思って今三菱さんで検討はしてるんですけど、三菱さんは今度は設備にくっつくかどうか分かんないので保証できないので現地調査がいりますみたいな。まだまだ遠いっす。あいみつ頑張ってやって早めに交換したいと思います、
はい、今年は、エコキュートと例の布を信者の布から脱皮していただけるように、次のネタを皆さんで開拓していただけるように、
早めに終わりたいですね、うん、はい、
今年のネタをまたどんどん作っていただけたらと思います。
はい、
ありがとうございます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ。売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットの定例会は新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。 詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月18日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。